さて今日もいつものように岩本ひかりさんからね、お天気に関する質問をお受けするわけなんですが、雨の質問ですね。
そうなんです、はいはい、今もお話にあったんですけども、はい、雨っていうのは激しく降ったり、まあ、弱く降ったり変化がありますよね、うん、じゃあ同じ雨なのにどうしてそんなに降り方が違うのかなとふと疑問に思いました。普通にも当たり前に、あ、雨弱いから今のうちに外出ようとか、あ、雨強いから今日はバスでっていう思いがあるんですけど、うんうんうん、そもそもなんで降り方に違いがあるのか教えてください。
まあ本当に単純な、ね、素朴な質問ですけれども、
はい、
降って思うと確かにね、うん、同じ雨なの、
はい、
ね、これね本当はね、
はい、
難しいんですよ。
そうなんです、
ちゃんと説明しようと思ったら、はい、でもねまず言えること、雨って自然の現象ですよね、はい、で自然の現象というのは、例えばね雨は一定の強さで降るっていうのはありえないわけです、
うん、はい、
自然っていうのは、うん、ね、常に例えば風もそうです、常に同じ風が吹くといったら常に同じ風が吹くか同じ風の強さになるかっていうわけではなくて、やっぱりすごくこう、なんていうのか揺らぎがあるわけですね、うん、強くなったり弱くなったり、はい、これが、まあ、自然だというふうにまず考えるべきだと思うんですね、うん、はい、だから基本的には雨というのは一様に同じ強さで降るわけではなくて強くなって弱くなって、これは普通のことですよ、うん、はい、というのが、まあ、大前提になります。でも確かになんで
っていうのもありますよね。そうなんです。仕組みが絶対あるはずなんだと思うんですけど、うん、はい。
そうですね。よし、わかりました。
お願いします。
雨を降らせる原因は、
はい、
雨雲ですね、
はい。
雨雲がないと雨は降りません。で、雨雲はなぜできるか。この番組でもね、何回かお話してるかと思うんですけども、上昇気流が起きるところに雨雲は発達していきます、発生して発達していきます、うん、はい、上昇気流、地面の方から上空に向かっての風の流れね、風の流れね、
はい、
強い雨が降る、強い雨を降らせる雨雲は上昇気流が強い、
強い風の流れが強い、
上への風の流れが強い、
はい、
それほど強い雨を降らせない雨雲はのある場所は上昇気流はあるんだけれどもそれほど強くない。
気流の流れによってそんなに変わるんですか？
変わります、例えばね、いろんなこの説明の仕方あると思うんですけども、あの雨雲の中に雨粒ができるとするでしょ、
はい、
雨の、まあ、いわゆる水滴ですよね、うん、で上昇気流が強いっていうことは下から上への流れがあるのでなかなか地上に落ちてこないんですよ、うん、その風に支えられてね、でそのうちに雲の中を漂ってる間に雨粒はどんどんどんどん大きくなっていくわけです。
あ、ひっつくってことですか？
そうですね、はい、そうですね、ひっついたり、まあ、吸収したりとかね、難しい言葉あるんですけどちょっと言えないでね言わないで避けてね、はい、いきますが、あの確かにくっつきながらね、でどんどんどんどん水滴が大きくなってボトッと落ちるわけね、もう風に耐えきれなくなってね、これが強い雨、激しい雨のいわゆる、まあ、出来方なんですよ、はい、上昇気流が強いと次々と雨粒ね、水滴もできるし、なおかつそれぞれがどんどんどんどん大きくなるので、うん、あえてザーッとした降りになるわけですね。それに対して、弱い雨を降らせる、雨雲の中っていうのは上昇気流が緩やかなので小さい雨粒でもシュッてこう地上に落ちてきちゃうわけね、なので、まあ、降り方としては弱くなる、粒も比較的小さい、
はい、
これがまあ簡単に言うその雨に強さができてくる、強さの違いができてくる、まあ仕組みになります。
実際に目で見ることっていうのはないですかね、うん、
目で見ること、例えば
雲の出来方ですとか、まあ気流っていうのはあまり感じないとは思うので。
なるほど。
まあ携帯とかテレビとかでそういう気象の情報は得るんですけども、うん、見れない時に、
うん、
なんか空を見て、うん、あ、そろそろ結構強い雨が来るなっていうのが分かる見分け方とか、
そういうことね、はい、
あれば、
例えば情報何にもない、 外に出かけている、自然の中にいる、何の情報もない時に、雨がもしかしたら強く降るか弱く降るか、それを知りたい、空を見て知りたいっていうことですね。で、これは覚えておいてください。まずね、例外はもちろんありますけれども、強い雨が降る前兆はですね、まずね、風が少し強まります。それも少し冷たい風が吹きます。これもね、なぜですかって聞かないでください。とりあえずそれ覚えておいてください、はい、冷たい風が吹く場合があります。ことが多い、
はい、
という言い方でいいと思います。冷たい風が吹く場合が多い、ね、で、あとは、まあ、もちろん雨が降るわけですから雲が近づいてくるわけですね、うん、で、その雲は割と暗い、黒い、
まあ、よく言いますよね、うん、向こう側の空が黒くなってきたら、うん、それが流れてこっちに来るので。
そうですね、うん、あの夏の夕立を思い出してください、うん、夏になると、まあ、基本的にはまあお天気はね、晴れだとしても、午後から夕方くらいになったら黙々と入道雲が出てきて、遠くをから見ると入道雲ってね、あの入道の形した雲なんですけども、うん、あの真下っていうのは真っ暗なわけね、うん、その雲がどんどん近づくと空は暗くなって強い雨を降らせる、ね、だから、まず空が暗くなって黒い雲が出始めてきて、なんとなく寒くなってきたら、
はい、
冷たい風が吹き出したら、うん、これは強い雨の前兆というふうに考えてください、うん、で、まあ、数年前からあのゲリラ豪雨なんていう、ね、言い方をよくしますけれども、
はい、
そのゲリラ豪雨、何の情報がない時ももしかしたらあるんじゃないかな、うん、やってくるんじゃないかな、うん、
はい、
これは一つの前兆として今申し上げたものはあると思うんですね、
うん、冷たい風と黒い雲とっていうので、
うん、そう、
うん、ゲリラ豪雨って予想できたりはするんですか、予測。
お、
は
い、難しい、
うん、やっぱり難しい、
ね、ゲリラ豪雨っていうのは局地的にできるものなので、うん、
はい、
それをね、例えば何時何分にここでまでは予測しきれないんですけども、このエリアでもしかしたら起きる可能性ありますよぐらいまでは、今の日本の天気予報の技術では予測することができますね、
はい、
はい、またそのあたりはね、うん、詳しくね、
はい、
別の、ね、日にもお伝えしたいと思います。